おはようございます。8月から、月に一度、私は、キングスガーデンという老人ホームで、礼拝の奉仕をさせていただくことになりました。コイノニア教会の松下先生から、キングスガーデンでの月に一度の奉仕に加わっていただけないかと、そのようにお誘いを受けまして、奉仕に加えていただくことになったんですが、まあ私初めてそういう、こう、介護施設のような、老人ホームのようなところで、奉仕させていただくので、実際にお年寄りの方たちにどのようにメッセージをしたらいいですかと先生に聞いたんですね。さあ、松下先生は、歯に絹を着せないと言いますかですね、すごいストレートな方なので、私はあんまりそんな遠慮したことは言わないと。ストレートに死んだら天国だ。そういうメッセージをするんだろう。ああ、すごいな、かっこいいなと思ってですね。でも、ちょっとその、死んだら天国の一つじゃちょっと不安だなと思いましてですね。実際に見学に行かせていただくことになりまして、7月の初めに、草加のキングスガーデンと隣の川口のキングスガーデン、2つで奉仕しますので、実際に礼拝に行って、どんなメッセージが語られているのか、学びに行ってきました。最初にですね、草加のキングスガーデンに行くと、韓国の先生がメッセージをされていました。で、私はですね、死んだら天国と聞いてましたので、お年寄りの方々に、こう、残された、こう、余生を、平安に過ごしましょう、みたいな、そういう御言葉が語られるのかなと思ってたんですけど、その先生はですね、あなたの隣人を愛しましょう。そういうメッセージを語られたんですね。お年寄りにもしっかりと御言葉が語られて、御言葉の適用が語られているんだなということを教えられて、非常にこう、目が開かれる、そういう思いがしました。で、その後ですね、今度は川口の方のキングスガーデンに、で、川口の方のキングスガーデンは、総会よりもですね、やっぱり年上の方が多くて、もう特別養護老人ホームなので、もうあまり体の動かない方とか、痴呆症などもあるような、そういう方が多かったんですね。で、そこでメッセージされた先生は、そこで奉仕されている牧師会のこう代表のような方ですね、講演会の理事を務めているような、そういう先生だったんですね。あ、すごいいい先生に、メッセージ聞かせていただけるなと思ってですね、感謝して、礼拝の前に先生に一言挨拶をしたんですね。そしたらその先生がにこやかにですね、私のメッセージを聞いて、つまずかないでくださいね、言ったんですね。あ、どんな破天荒なメッセージが待ってるんだろうかとですね、すごいこう胸を高まらせながらですね、期待して聞いたんですけど、特にそんな破天荒なメッセージじゃなくて、もう本当にお年寄りに向かって罪を語るんですね。天国に入るには私たちは罪が許されなければ入らないんだ。天国の希望だけではなくて、その前に私たちの罪があるんだということをしっかりとですね、語られていたんですね。で、私はそこから本当にお年寄りお一人お一人に対しても、もちろんその天国の希望とか永遠の命のその望みというのもありますけど、罪の許し、そしてそこから私たちは天国に入れていただけるんだな。まさにこう、どのような人に対して語られるべきものは福音なんだなということをそのメッセージから教えられました。ルカの2章からイエス様のお誕生のところを見ております。2000年前初めて私たち人間のもとに喜びの知らせ、この福音が届けられていきました。この喜びの知らせである福音は最初はどういう人々に届けられていったのでしょうか。救い主の誕生は野宿で4番をしていた羊飼いに真っ先に知らされていきました。なぜ羊飼いにこの福音が真っ先に届けられていったのでしょうか。それを考えていくときに、 この福音書を書いたルカが福音というものをどのように捉え、そしてどのように私たちに紹介したかったかが分かっていきます。この当時はご存知のように皇帝アウグストの勅令によって住民登録が行われていました。ベツレヘムをはじめ人々が自分の生まれ故郷に戻って登録をしている最中、羊飼いだけは蚊帳の外だったようです。すなわち羊飼いはアウグストの言う住民としては数えられていなかったというんです。しかも羊飼いたちは同じ同胞であるユダヤ人たちからも相手にされていませんでした。野宿をする羊飼いたちは彼らのしきたりから言えば汚れた存在と言われています。おまけに安息日も守れない野蛮な罪人と言われてきました。ですから彼らは人々のいるところに入っていくことができなかったのです。ここで少し羊飼いという存在について考えてみたいのですが、羊飼いというとどこかこう童話的なイメージを持たれるかもしれません。羊の番をしながらのんびりと青空の下で過ごしている、そんなイメージを持たれると思います。で、旧約聖書を開いても良いイメージが多く記されております。旧約時代からユダヤの人々は羊を飼っていました。アベルから始まり、アブラハム、イサク、ヤコブも羊を飼いました。あのモーセも、そしてダビデ王も羊飼いでした。そして詩篇23篇に記されている羊飼いはとても有名です。しかし新約の時代になると羊飼いというのはこのルカの福音書の最初に登場して、それだけなんですね。あとは登場してきません。ではこの羊飼いとはどういった存在だったのでしょうか。彼らは主税人や遊女たちと同じ扱いを受けていました。旧約の羊飼いとは全くイメージが逆、すなわち罪人と呼ばれて人々からは嫌われるような存在です。まあ、罪人といっても何か犯罪を犯していたというよりも宗教的な汚れですね。いつも外で過ごしている、動物の死体を処理したり、様々な規定から規定に外れるようなことをしていました。清めることもなかなかできませんでした。常にその身を汚れにまとって、そして安息日が守れない、そのようなリスクを負いながらも日夜働いていた彼らは非常に貧しかった。まあ、今でいうこうブラック企業のようなそういう状態だったんです。で、皇帝アウグストが住民登録の命令を出したのは主に人々に税金を納めるためだったと言われています。先週の説教の説明ではですね、徴税と徴兵と言ってしまいましたが、ユダヤというのはローマの属国でしたので徴兵はありませんでしたが、その代わり高額な税金をローマに納めなければなりませんでした。ローマに支払う税金と、またユダヤの神殿に捧げる税金を合わせると彼らの収入の2割にもなったと言われています。しかしそれすら納められないほど羊飼いというのは貧しかったと言います。そんな彼らに救い主誕生の知らせ、福音は届けられていきました。ここから福音というのは貧しい者の福音ということができます。ルカは特にこの福音を貧しい者に真っ先に届けられるべきものとして紹介しています。イエス様ご自身がイザヤ書の予言を読んでご自分の使命を告げられた箇所があります。私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。また三条の説教では幸いについての教えがありました。マタイは心の貧しいものは幸いですと記しましたが、ルカは ただ、貧しいものは幸いです。神の国はあなたのものだからと。貧しいものへの福音ということを強調しています。でそのようにこう貧しいものに福音が届けられるというのは、今、聖書を開いている私たちにとっては、普通のことと聞こえてしまいますが、実は旧約時代ではそうではありませんでした。お金持ちこそが神様に愛されているものだと思われていました。なぜならば、富は神様からの祝福と考えられていたからです。旧約の偉大な信仰者たちを見てもそうです。アブラハムをはじめとして皆祝福を受けて富んでいました。ですから、金持ちが天の御国に入るのは難しいと、イエス様が言った言葉に弟子たちは驚嘆したのです。では一体誰が天の御国に入れるのでしょうかと。イエス様の誕生によって到来した新約の時代は価値観の逆転が起こっています。富んだものにではなく、貧しいものに真っ先に福音が届けられてきました。貧しい者たちだけではありません。人々から虐げられているものに福音が届けられました。またイエス様は、私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですと言いました。自分こそ正しいと思っている人、自分の罪がわからない人が天の御国に入れず、遊女や主税人から先に天の御国に入っているとイエス様は言われました。なぜなら羊飼いも主税人も自分たちが罪人だと分かっていたからです。新約時代の神の民とはそのような者たちなのです。そしてその代表として羊飼いが選ばれていきました。これは当時の人々にとっては考えられないことでした。私たちの救いを考えても同じです。私たちはなぜ自分のようなものが救いを受けたのだろうかと考えます。世の中には自分よりも立派な人が大勢いるのに、なぜ自分のようなものが天の御国に招かれているのか。自分のような取るに足りない存在であるからこそ、神様は救いに招いてくださいました。神様の全くの自由な選びと恵みに感謝です。8節を見ますと、さて、この土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていたとあります。ここに登場する羊飼いというのは、普通の羊飼いではなかったようです。なぜならば、普段羊飼いというのは、野宿をすることはないそうなんですね。夜は夜で羊を囲いの中に入れて、自分たちはテントの中で休んでいたと言われています。しかしここで登場する羊飼いは、野宿で夜番をしていました。それも、この地にと言われています。ベツレヘムの近くで夜番をしていたということから、彼らはエルサレム神殿で捧げるための羊を飼っていたのだと思われます。神殿で捧げる羊というのは、他の羊と違い、細心の注意を払って育てなければなりません。病気や怪我のある羊、傷物の羊は、神様には生贄として捧げてはいけなかったからです。ですから、野宿で夜番をして、羊たちを細心の注意を持って、見守っていたのであろうと思います。獣に襲われないように、また、盗人に取られないように、そして、怪我や病気にならないように、常に羊一匹一匹に気を使って、番をしていました。羊飼いとしては非常に優秀な良い羊飼いでした。しかし、社会的には羊飼いは卑しいものとされ、宗教的には汚れた、罪人とされました。それが皮肉にも、罪の許しのために捧げられる羊を養い育てている羊飼いだったんです。安息日だろうがいつだろうか、羊を見守って世話をしなければなりません。たとえ礼拝に行くことができたとしても、汚れた存在なので、 会堂に入ることは許されませんでした。しかしそんな彼らの働きのおかげで、人々は神様に羊を捧げることができ、この羊を通して人々の罪の贖いがなされていたのです。主税人はローマのために働き、ユダヤ人から税金を取り立てて嫌われました。しかし羊飼いはユダヤ人のために働き、ユダヤ人のために羊を飼って、同じユダヤ人たちから嫌われていたのです。そんな矛盾だらけの生き方をしていた彼らに、この救い主の誕生の知らせが届いていったのです。この方が来られたことによって、もう羊による罪の贖いはいらなくなります。イエス様は神の怒りを鎮めることのできない、虚しい罪のための捧げ物を終わらせ、ご自身が誠の神の子羊として、すべての人の罪を背負って、十字架によるその贖いを成し遂げるために、このように終えてくださいました。そのことは羊飼いたちにはまだ隠されていますが、この喜びの知らせ、福音は羊飼いたちに真っ先に届けられていきました。その夜、羊の番をしていた羊飼いに、突然、主の使いが現れます。9節には、主の栄光が周りを照らしたので、彼らはひどく恐れたとあります。不思議と聖書に登場する人たちは皆、見使いに会うと恐れや不安を抱いています。ザカリアは、主の使いが彼に現れて、神殿の高壇の右に立たれたのを見て、不安を覚えて、恐怖に襲われました。マリアも、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられますという言葉に、ひどく戸惑いました。羊飼いたちは、主の栄光が周りを照らしたので、彼らはひどく恐れた、あります。ひどく恐れた。これは、大きな恐れを恐れた、直訳するとそのような言葉になります。大きな恐れを恐れた。まあ、ギリシャ語のですね、独特な言い回しなんです。同じ言葉のですね、同じ言葉を二つ重ねて強調の表現をするんですね。聖書の、新約聖書の中には、そういう同じ言葉を繰り返し二度使うことによって、それをさらに強い思いとして伝えています。私たちもですね、まず最初にという言葉を言いますけど、まずと最初って同じ言葉なんですね。本当はだから二度重ねて日本語では使わないという、頭痛が痛いみたいなですね。そんな感じなんですけど。で、主の栄光に照らされた彼らは、非常に恐れた。ただ、びっくりしたのではなくて、恐れを、恐怖を覚えた。本来、主の栄光を見るときに、人間はそこに安らぎを得て、喜びと平安に満ち溢れてもいいのですが、彼らは恐れたというんです。それはなぜかというと、人間には罪があるからですね。神様の清さに触れるとき、罪ある人間は恐れる。そして神の栄光にすら恐れが生じるのです。しかし御使いは羊飼いに言いました。恐れることはありません。この言葉こそ恐れる者たちに語られた主のメッセージです。怖がることはない。恐れることはない。ザカリアにもマリアにも、そしてヨセフにも語られた励ましのメッセージです。恐れるな、私があなたと共にいる。たじろくな、私があなたの神だから。神様のもとから離れて、罪の深みにいた私たちに対して、神の民と呼んでいただく資格もない私たちに向かって主は、私があなたの神だからと呼びかけてくださるのです。栄光という言葉は、本来、思いという意味があります。そこから、威厳とか光栄を表すようになっていきました。まさに 神の御力を表す言葉です。同じように、威厳、尊厳というそういう意味の名前を持っていた皇帝アウグストにも勝る、誠の支配者なるお方の栄光が羊飼いたちを照らしたのです。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのですと御使いは言います。民全体の中に羊飼いが組まれているのです。むしろ神の民の代表として羊飼いに救い主の誕生が知らされていきました。皇帝アウグストの住民登録には招かれませんでしたが、天の御国はこのようなものにふさわしいと言って、羊飼いたちは神の御国の住人として招かれていきました。十節で御使いは、素晴らしい喜び、すなわち福音を知らせに来たと言います。その素晴らしい喜びとは、今日ダビデの町で救い主が生まれたという知らせでした。当時人々は皇帝の誕生を世のための福音の始まりだと考えていましたが、このお方の誕生こそが誠の福音であり、主の恵みの年の始まりだとルカは伝えたのです。御使いはこの素晴らしい知らせを告げた後、天の軍勢たちは神様を賛美したと言います。続けて12節に戻りますが、御使いは言います。あなた方は野にくるまって会話桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。で、ここで福音を受け取った、この知らせを受け取ったザカリアとまたマリアとは別の立場にいる羊飼いたちの姿がここにあります。彼らもまたこの喜びの知らせを受け取った存在です。言うなれば、マリアとザカリアはまだ見ぬことへの信仰が試されていました。これから救い主が生まれるということへの信仰です。しかし羊飼いたちは実現したことへの信仰が試されました。神様の約束、御言葉の成就としての救い主が生まれになった。その知らせを受け取った者として、一つの使命が与えられていきます。それは15節にあるように、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てくるという、そういう使命です。すなわち、主を探し当てるという、そういう使命が与えられました。この探すという行為もルカ特有のモチーフです。イエス様は誕生の時には羊飼いたちによって会話桶に寝ている姿を探し当てられました。しかし復活の時には墓の中にその姿を探しますが見つけることはできませんでした。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか？ここにはおられません。蘇られたのですと御使いは言います。この羊飼いたちは、御使いたちが彼らを離れていった後、すぐに急いで行って救い主を探し当てました。今日この姿に私たちも狙いたいのです。マリアも御使いからのお知らせの後、立ってエリザベスのところに急いだとあります。この喜びの知らせを聞いた人たちは、すぐに立って行動していきます。東方の博士たちの来訪によって、キリストの誕生を知ったヘロデ、そして民の祭司長たちや学者たち、彼らは幼子を探して、拝めに行くということはしませんでした。実際にヘロデによって祭司、律法学者たちがそのキリストの出現を調べさせるんですが、実際に急いで拝めに行くということはありませんでした。しかし羊飼いたちはすぐに言われた通りに行動したのです。そして急いで行って 解剖家に寝ておられる緑子を探し当てます。私たちはこのように語られた御言葉に従って行動していかなければなりません。救いというのは求める者には必ず与えられます。探す者には必ず見つけられ、叩く者には必ず開かれ、しかし待っているだけでは与えられないのです。羊飼いたちのように御言葉に促されて自ら受け取りに行かなければなりません。それは神様からの祝福やまた恵みも同じです。私たちは日々神様からたくさんの恵みをいただいています。私たちの救い、これも恵み、また神様から一方的に与えられる愛の現れを私たちは恵みと呼びます。イエス様の十字架も一方的に与えられた恵みです。このように私たちは神様から愛の現れとして一方的に恵みを与えられています。しかし、この恵みというのを私たちは勘違いしてはいけないのが、例えばですね、親鳥が巣にいるヒナの口に餌を運んできてくれるように、待っていれば自動的に与えられるものだと思ってはいけないのです。羊飼いたちは、御使いからの素晴らしい喜びの知らせを聞いて、救い主の誕生を聞いて、ああ、よかったよかったと言って、その場で終わりにしませんでした。すぐに立ち上がって、緑子を探しに行きました。神様の恵みや祝福というのは、自分がどのような罪人であれ、自分がどのような存在であれ、一方的に与えられるものですが、自動的に適用されていくものではありません。私たちの方から受け取りに行かなければならないのです。神様からの恵みというのは大半はそうです。贈り物は受け取らなければならないのです。私たちは恵みの賜物としての罪の許し、救い、そして永遠の命が与えられていますが、それだけではなくもっとたくさんの恵みと祝福が私たちの人生には用意されているのです。しかしそれをこう宅配便が玄関まで届けてくれて、あとは受け取るだけというそのような姿勢でいたならば、多くの祝福を逃してしまいます。私はですね、お店で買い物をするときに、ポイントカードっていうのが非常に弱いんですね。買い物をするたびにですね、ポイントがつくと、次またそのお店に行こうと思うんです。まさにこう、お店の思うツボなんですけど、ポイントが貯まれば貯まるほどですね、そのお店から離れられなくなっていくんですね。しかし、このポイントには、有効期限というのがあるんです。時にですね、そのしばらくそのお店に行かなかった、あるいはいつも行ってるにもかかわらず、ポイントを使わなかったということによって、何千円というポイントを失効してしまった。そういうことがですね、何度もあるんです。そうすると非常に悔しい思いをするんですね。もらえるべきものがもらえなかった。これほど悔しいことはありません。今年の歩みもですね、すでに半分を過ぎています。おそらく私たちは今年前半に用意されていたであろう神様からのたくさんの恵みの多くを受け取り損ねているのではないでしょうか。その恵みとはどれだけ豊かで、どれだけ祝福に満ちたものだったでしょうか。御使いは今日ダビデの町で救い主がお生まれになりましたと告げました。今日と語りかけられているのなら、今日私たちはその御言葉に応答しなければなりません。この羊飼いたちのように自分たちの足で立ち上がってそれを探し求めて受け取りに行かなければならないのです。神様から与えられる喜びというのは私たちのもとに届けられるという面と、残りは私たちの方から受け取りに行くというこういう両面があります。まず神様が先に私たちを求め、私たちを探し、私たちを身元に引き寄せて祝福してくださいました。私たちもまた主を求め、主の恵みを探し、 主からの祝福を求める歩みをさせていただきましょう。それではお祈りをいたします。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。愛する天の父なる神様、今ここにいる私たち一人一人にも、あなたからの大きな喜びの知らせ、福音が届けられていますことをありがとうございます。私たち、罪の許し、そして救い、永遠の命、それだけ与えられているだけでも本当にもったいないものでありますが、さらにさらにあなたが私たちに大きな祝福を用意してくださっていますことをありがとうございます。しかし私たちはあなたからの祝福よりもこの世における祝福の方を選び取ってしまう弱いものであります。どうぞあなたの恵みに目を留めて、さらにそれを追い求めるものとしてくださいますようにお願いいたします。今週の歩みもどうぞあなたの恵みの中を歩ませてください。この祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。